解体者の夜ヘルス。
ヒーラン深さ俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。サーチ会でヤシダゴミミグラサさんは俺の嫁、優しい嫁松崎です。
はい、ということでですね、もう200回を、もうあと1回を残すところとなりました。
もう次回で。
はい、今回の放送ですけれども、
はい、
もう通常通り、
そうです
ね、アニメの話をしていきたいと思いますが、
はい。
はい、まあ、新版ですね、は
い、
まずは。
もう、だいぶ出揃った感じですね。
そうですね。まだでも全部は消化しきれてないとこはあるんですが。
全くですけどね。
はいはい。じゃあちょっとまた順番にいろいろ語っていきましょうか。
はい。
あの、私ですね、
はい、
あの、まずちょっとあの、放課後サイコロクラブ。
ああ、はいはいはい。
はい。で、しかもちょっと、2話を重点的に話したいと、早くも。
おはい。やったばっかぐらいじゃないですか。
やったばっかぐらいなんですけども。うん、
まだ僕1話
で。ああ、はいはい。
もう見てないですね。
はい、まあ、ベースで言うとね、はい、あの、人付き合い苦手で遊ぶことがあんま上手くないミキちゃんってこと。
はい、
で、明るくグイグイ来るけど、まあ割と社交的で、
はい、
ちょっとアホの子の、
はい、
あの、あやちゃんっていうのと、あとちょっと、ちょっとお固めのクラス委員長だけど、うん、なんかボードゲーム好きなみどりちゃん、
はいはいはい。
ちょっと今のところは構成されてる感じでして。で、
はい、
でなんか、1話冒頭見ると、
はい、
なんか、多分ね、今は2年生なんだけど、1年前の、1年生入学当初の階層からちょっと入ってるような感じなんですよね。なんか、思い返してるあの頃みたいな感じで。はいはいはい、
出会った時よみたいな、
うん。で、1話で言うと、はい、まあ、ミキちゃんとそのアヤちゃんってのが学校帰りに、まあ、ちょっとなんとなく一緒になって、で、なんかこう。
京都観光みたいな。
そうそう、なんかね、いわく迷子ごっこ目的なしにフラフラ歩くっていうのでちょっとまあ仲良くなって、うん、でさらにその帰りにあのそのお堅い委員長のみどりちゃんってのが夜の繁華街を歩いてて、
はいは
い、であやちゃんっていうのが気になって尾行しようっつって、
うん、
尾行したらまあ雑居ビル入ってって、
はい、
何かと思ったらそこがあのアナログボードゲームショップだったと、
はい、
でそこでバイトしてた。で、なりゆきでちょっと3人でそのゲームして、ちょっとその距離が縮まるっていうのがまあ第1話だったんですが、
はいはい、
私ちょっとあのその2話をちょっと喋りたいのはですね、
はいはい、2
話でもういきなり男子が登場するんですよ。
ほう。
これはね、
はい、
あの女子のワケワケを見たい人にとっては、
うん、ワケワケ。
もしかしたら、異分子かもしれないじゃないですか。
そうですよ。予告と違うじゃないですか。
そんなに、そんな切れる。
穏やかじゃないなと思って、サイコロでやばい目が出たかなと思ったんですがですね。
はい、
で、その、あの、田上くんという子が出てきまして、はい、ちょっと見た目不良っぽいかなってとこもあるんですよ。
うん、
なんか金髪だったりとかまして。はい、意外と純情少年で、
うん、
あの、まずあの、幼稚園から、その、委員長の緑ちゃんとクラスメイトが、クラスがずっと一緒だったっていうちょっとバックボーンもあるんですが、
はい、
まあその、1年生の時にですね、その、あやちゃんの隣の席になったんですよ、その明るいアホの子と。
はいはい、
もう完全に一目惚れしちゃいまして、
おー、
でもなんかね、まあ本人も不器用なのか、
はい、
間が悪くて全然会話ができないんですよ、会話したいんだけども、
はい、
消しゴム落としたら、で拾ってもらおうとしたら他の人に拾われちゃったとか、
はいはいはい、
あって、で、まあ、ある学校帰りにですね、なんか、ひょんなことから、ちょっと忘れ物をしたって、こう、嘘をつくことになって、
はい、
で、そっからなんか、その放課後残ってた3人と、まあ、ゲームをやることになったんですね。
うん、
あの、ゴキブリポーカーって
。はいはいはい。
で、まあ、このゴキブリポーカーっていうのが、こう、ちょっとこう、相手の札を読み合うとか、
ね、
ちょっと騙し合うみたいな、
うん、
ゲームなんですけれども、うん、で、あやちゃんと、まあ、仲良くなりたい、印象を良くしたいから、
うん、
こうゲームであやちゃんに忖度しようとするんですよ、
はい、
本人なりに、
はい、
なんかあこれなんかあのあえてここで行って俺が不利な状況になればとかやるんですけど、
うんうん、
逆にあやちゃんが全然そのゲーム苦手っていうか勘が悪くてですね、
まあまあ、
全然負けてあげらんないんですよもうやることやること全部裏目に出て、
確かにあの子には向かなそうな
ゲームですね。そうそうそう、
なんか相手の心理読んだりとかですからね、うん、表情読んだりとか、
うん、でなんかね、でただ人の顔色をちょっと伺ってきた、そのミキちゃんだけは、
はい、うん、
田上くんが、
うん、
あやちゃんこれ多分好きなんだなってことを察するんです。
ゲーム中に。
うん、ゲーム中に。で、まあ結果、あやちゃんがもうガンガンに負けるんですよ、そのゲームで。ガンガンに負けて、で、罰が悪くて、あの田上くんが帰ろうとするんですね。俺そろそろ帰るわって言ったら、
はいはい、
その田上くんをあやちゃんが呼び止めるんですよ。
は
い、ちょっと、あの話があるんだけどみたいな感じで。
うん、
でってなったら、うん、廊下にちょっと連れ出して、
はい、
他の二人はクラスに、教室にいたまま、
はい
はい、呼び出して、
はい、
で、廊下で二人だけで話すんだけど、
はい、
私分かっちゃったから、
うん、
ってことを言い出すんですね、あやちゃんが。
お
で、隠さなくていいよと。
うん、
あれ ってなるじゃないですか、うん、あの私ゲームは弱いけど、うん、こういう女の勘だけは鋭い方だから、
うん、
で、あの田上くんさみたいなこと言ったら、うん、田上くんはもうバレたと思って、はいはい、でも気持ちが伝わってたみたいな感じでめちゃくちゃテンション上がるんですけど、田上くんってみどりちゃんに気があるよねって全くあさっての方向のカード切り始めて、
で
なんかあのこうしかもそれをもうコナンか金田一が謎解いたくらいのドヤ顔で言うんですよ。もう私分かってるからねみたいな感じで、であの好きな子でもいなきゃそのわざわざ学校残って女の子3人と男の子がゲームなんてしないよねとか言うんだけど、いやそれはお前を好きだからなんだっていうことで、そのなんかまあゲームどころか女の感も鈍いっていうのが、私ドストライクですよね、これは。
絶対好きだろうな。
そうそうそう。で、まあ結局その、なんか、あの勘違いしたまま、私あの緑ちゃんとのこと応援するからね、みたいな感じになって、田上くんが凹んだまま、その2話は終わるみたいな感じなんですけど、ちょっとなかなかどうして、
いいですね。
強力なアホの子がまた出てきたな、ということでですね、あの、意外とこのアニメ、そういうところでハマると僕は思わなかったです
か。
もっとその、なんて言うんでしょう、ゲームとかやっぱしっかりね、はいはいはい、あの紹介して面白さを伝えてるんで、はいはい、あ結構そっちの興味ガンガン開いていくかなと思ったら、うん、なんだかんだで恋愛見てるの好きなんすな。もはや自分がじゃなくて。
人の恋愛見て。
そうそうそう、ね。ニヤニヤしてるっていう。うん、まあだからそんな感じですね。ちょっと放課後サイコログ、そういう視点でも非常に楽しいアニメでした。
結構ね、はい、ゲームも詳しくルール説明とかもね、うん、やってます、ね。
そうそう。ゴキブリポーカーとか普通に楽しそうだった、なんか。
うん。アマログゲームって実際やんないと理解できない。
そう、わかんないんですよね。
でも結構キャラをそう遊ばせることで伝わるようなとこありましたね。うん。特に今回のそのキャラの、
はいはいはい、
ダメな、苦手な部分とかがクローズアップされるから、うんはいはい、非常に楽しかったです。
僕たまにアナログゲーム一人で買って一人でやるんですけど、全然面白くないですよ。
持ってこい、ここに。
全然面白くない。
本当だよ。収録後撮るよ、時間。
ルールも合ってんのかどうなのかわかんないし、一人だし、指摘もしてくれないし。面白いかどうかも言ってくれないし、うん、
勝ちも負けもねえし、うん、
ないし、
ただ平坦な気分だ。
そうですいくつかありますよ、うちに。
あ、やりましょうやりましょう。はい、ということで、はい、私は放課後サイコロクラブでしたけど、
はいはい、
さあじゃあ、
じゃあ私、
うん、
星合いの空、
ああ、はい、あれ良かったっすよ。
なんかもう劇場版みたいな画質という
か、分かる分かる、
すごいなんか良くて、
うん、
なんか結構まあ学園ものなんで、いろんなまあソフトテニス部の、
うん、
まあちょっとスポコンというか友情というかなんか、まあ、
で男子ですよね、
はい、うん、男子がまあ主人公なんですけど、まあいっぱいキャラモブとかもいっぱいいるんですけど、うんうん、みんな髪型がそれぞれちょっと違うっていう、
ああ
もうそこまでしなくてもよかったんじゃないのぐらいのなんか書き込みみたいなのもあって、
結構モブかなと思ったら、ね、サイトのキャラクター紹介見たら、はい、あれ意外とみんな背負ってるバックボーンがみたいなのありますよね、
うん、なんか本当にまあざっと説明します、うん、まあ、ソフトテニス部弱小の男子ソフトテニス部、うん、で女子はすごい全国にも行ってるような強いところで、うん、女子と男子でまあ練習試合とかやるんですけど、もう男子はもうやる気がないやつばっかりで、うん、で一人まあ部長みたいなキャプテンみたいなやつは一人だけちょっとやる気があって、うん、でもう廃部寸前みたいなまで追い込まれた時に、小学校の時に一緒にこっちへ暮らしてた子が転校してくる、
うん、
主人公の子が、うん、でその子は運動神経が抜群なので、うん、ソフトテニス部に入れたいっていう話なんですよ、うんうん、
はいはいはいはい、
でもその子がその主人公はなんかものすっていうか、まあ登場人物今んとこメインっぽいやつ全員がめちゃめちゃ暗い過去を持ってる感じで、うん、
ああそうなんだ、
まあ、一応まあ最初で今1話の終わりでまあ入るよっていう感じにもなるんですけど、
はいはいはい、
だからこれからもちょっとああいうとどうなるんだろうみたいな、うん、
はいはい、
なんか団地に住んでて、まあ、うん、下の階に同じクラスのヒロインみたいな子もいたりとかするので、うんうんうん、ああこれはちょっといいんじゃないって思ってたんですけど、まずヒロインもちょっと闇が深そうな感じなんですよ、うん、なんかまあちょっとオタク気質な感じの子で、うんうん、でそのまあその部長キャプテンの子はあのなんか母親からすげえ嫌われてて、で主人公は父親から虐待されてて
なんか
稼いだ金とかも取られる。
わわわ。
まあ離婚してるんですけど、たまに来ては。
一話ラストしんどかったね。
はい。で2話に続くみたいな感じ。なんかほんま、
いや、
すげえ。おかず大量に用意してご飯ないみたいな、なんか、なんか、もうこれで2話見えひんやつこの世におらんやんみたいな。
喉カラッカラで。
なんか多分、旦那から逃げてきたんだよね、お母さん。
お母さんめっちゃ明るくて、なんか若くて綺麗な人なんですけど。
でもそれを見つけられちゃったとこで、
はい、
ラストなってね、
いきなりボコボコにされて。でまあ、運動神経も良くて、うんまあ、ちょっとまあ、ちょっとやれやれみたいな、うん、ちょっと達観したような主人公なんですけど、はいはいはい、父親に殴られた瞬間に隅っこで膝抱えてガタガタ震え出すとか、1話の主人公そんな見せると思う、うん、
スポコンそれ
切ないのが、
本当に
お母さん帰ってくる前に料理作ってんのよ、
うん、
であれ誰か来たみたいな感じで、うん、お母さんかなくらいの感じで出たら、うん、そいつが来て、
うん、元父ちゃん
で金よこせっつって、はい、どこ隠してるってボコボコにされて、はあ、で金結局取られて出てった後に、はあ、顔にあざ残したまま、はあ、また無表情で料理の続きをするのよ、うん、そこがもう見てらんなくて、俺が思ってた別角度で重かった俺もっと、で可愛い男の子出てワケワケしようと思ったら、
そうそうそう、早く星見ろよお前ら
星早く見てって
、
俺はすげえ好きだった。
もう大中もう、
はい、でヒロインもちょっとね、ちょっと好きな感じなんです、見た目も。
わかるわかる。あれ、あの、ちょっと荒ぶるの。
はい、そうですね。
本郷さん。
そうですね、うん。みたいな。髪型もちょっとそんな感じで。
はいはいはい。
ちょっと好きな感じなんですよ。
なるほど。
そうなん
だ、ね。まあでも、家庭は。
家庭は。
おのおのある感じ。
おのおのありそうな感じ。
でもすごいのが、俺もちょっとその女の子ヒロイン気になって、
はいはい、
ちょっとバックボーンを調べようと思って、はい、サイト改めてみたら、
はい、
キャラクター男の子ばっかしで、女の入る余地がなかった。
ああ、へ
え。なんか情報が、まあ今後出てくるのかもわかんないですけど、はいはいはい、うん。オリジナルだからね、言っても原作なし
の、ね、うん。どう転ぶのか。
これワンクールだとしたら、いや、え、部活やる時間あります？
星も見なきゃいけない。
ねえ。
だって主要キャラっていうか、テニス部6人くらい、6人、7人とか。
そう、なんかね、いろいろみんな結構キャラ立ってそうな感じなんですよ。うん、最初のなんか、部活終わって休んでる間も、なんかそれぞれなんか、うん、なんかお兄ちゃんだかお姉ちゃんがすごい有名な。弟のやつとかがいたりとか、なんかそれをさらっと会話で紹介するみたいな感じだったんで。これ全員、やべえ奴らが集まったんじゃねえか。
やべえ奴らが。
逆アウトレイジみたいな。
あ、
全員被害者みたいな。
全員被害者やだな。たけし何作ってんだよ、になるわ。
ちょっと、ね、まあね、どうなるか、うん。でもまあ、本当になんか、絵とかね、すごい綺麗、ね。
綺麗だし、なんか、で、透明感というか。
はい、なんか、うん、ちょっと、ちょっと今後も気になる、うん、気になる存在です、あの子は。
あなんか淡々としててね。
はい、
うん、
一応まあなんか天体観測するみたいな感じの振りもありましたけど、
はいはいはい、
で主役の子は家の手伝いあるから、うん、もうなんか理由つけて、うん、なんかそのテニス部、はい、入らないようにしてんだけど、はい、なんか最後、そういう理由を知ったもう一人の子から、もう金払う。
そう。
3万とか言って、うん、行った方が引いてんの、もうその、じゃあお金払ってくれたらいいよって、そう言ったら諦めるだろうと思ったら、うん、向こうがなんか3万とか。
分かった、じゃあ3万。
で、あとプラス。
買ったらプラス1万。うん、1万とか、う
ん。で、あとなんかこれで足りなかったらいいねでいいみたいなこと言い出して。
う
ん、
ラケットもあげるって。
そうそう。
え、
行った方がドン引きして、金くれって
言ったら。うん、そいつとかめっちゃ金持ちなんですよ、その部長のキャプテン。うん、でも、母親に嫌われてる。
切ない。
あんたなんかいなきゃいいのにみたいな、お兄ちゃんが優秀みたいな
感じ、うん、ああ、はい、なるほどなるほど、
だからもうどうなるやら、
本
当に楽しみです
本当にこの空気で楽しみです言える
僕はね、僕は
でも本当に見どころはありますよ、
うん、
美しい感じ、いや、
なんかほんま見入ってしまう、うん、
ああ、はいはいはい、
すげえ気になってる、
最後はみんな笑ってほしいな。
そうですね。
うん、
きっと星見て、あははははって。
星における信頼感すごい。違うアニメとかの営業じゃん。いろんな星見て解決するアニメあったからね。
そうですね。はい。
じゃあ、まあ、つつ。
はい、僕、どうしようかな。バルラブ。
あれ、僕ね、予想に反、予想に反してって言うとあれですけど、はい、タイトルだけ見た印象と違ってて。
ああ、そうですね。なんか僕も、アニメ始まる前に、その、うん、要は書店とかによく並ぶじゃないですか。
はいはいはい、
で、気になってはいたんですよ。うん、戦かける、うんうん、恋か。って書いて、バルラブ
なんとなくイメージできちゃうタイトルじゃないですか。
うんうんうん、
タイトル
だけ見ると。なんとなく。はい。そしたら、割とガチの、戦乙女ものというか、うん、まあ、バルキリー戦乙女が、
はいはいはいはい、
それが、旧姉妹。なんですけど
九等分の
戦乙女まあそれがまだ全員は出てきてるわけではないんですけど、うん
はいはいはい、
まあこれすごく素晴らしいのがまず長女次女三女全員その下の名前に 1,2,3 って関数字が入ってるっていう、うんうん、
覚えやすい
九等分の戦乙女
はいはいはい
もうすごく非常にわかりやすいやつなんですけど、
はい、
で一応メインとなるのはその中でも七女を、
うん
七女の夏木っていう子、うん。
はいはいはい。
で、その多分、上の上、五女の、
うん、
五女って俺初めて言いましたけど。
多分生涯初めて。
五女ってあんま言わない。
言わない。
五女の、うん、いつよっていう子、
はいはいはい、
そして、その間の六女のむつみっていう子。
かわいい。
三人がちょっとメインっぽいかなっていう感じなんですけど、うん そのなんでメインかっていうと、うん、その、戦乙女たちは、うん、その恋をするたびにちょっと、うん、レベルが上がるみたいな、
うん、
はあ、だからその誰か恋をする相手を、うん、見つけないといけないっていうので、それで選ばれたのがその主人公の男の子、うん、
このコアモテの
阿久津拓磨、
うん、
もうあだ名は悪魔しかない。
もう遅れてきた悪魔くんですよ。親も下の名前考えないと。
名前改名しなさいって言われ
ちゃう。改名し
なさいっていう。悪ちゃんになったんですよね、あの子は確かね。
お父さん、後に、薬で使った。
ああ、そうですね。はい。
何の話
でも、この子は、いや、まあ、アニメにおけるそういうコアモテの主人公っていうのは、まあ、大体、本当はいい人で。まあ
いい
顔が怖いだけで
誤解されてるみたいな、ね、
そうそうそうです。
おどおどくんですよね。
人間恐怖症その怖い、うんうん、見た目が幸いして、うん、なんか割とその人から怖がられたりとか、で逆に怖い人が寄ってきたりとかするんで、
はいはいはい、
人間恐怖症になってしまったっていう、うん、この三人の中で言うと、土井さんタイプなんです
よ。なるほどね。
この三人って言って。
みんな、この三人それぞれみんな見た目それぞれの怖さあるじゃん。
はいはいはい。
その中でも、土井さんタイプの。
なるほどね。
はい。
人を寄せ付けない。
そうそうそうそう。誤解されやすい。
楽屋で何もついてない携帯見てるとき。誰も話しかけてこないように。
言うな。
でも、この悪魔くんは、
はい、
そう、もう本当に勉強とかもちゃんと、試験勉強とかちゃんとするんだけど、
はいはい、
試験勉強クラスでやるから人が周りにいるから全然力発揮できないみたいな。うん、で、学年最下位みたいな、そういう子なんですけど、そういうことを、要は恋人っぽいことをする。例えば手をつなぐとか、そういうことをすると、その戦乙女ちょっとレベルが上がるみたいな。
なんかミッションクリアみたいな感じ
が出て。
うんうんうん、
でその悪魔くんとその同じ学校に通うのが多分この3人なんですよね、年齢的に、
うん、そっかそっか、学年がそれぞれ、
そうなんですよ、
そうそうそう、
末っ子かわいい、うん、
やっぱ見逃さない
ねそこ行くね
ロビ中
後方シーンでしょ
もう前期の下の根も乾かぬうち新たなロリを
ちなみにこのクルリちゃんっていうのは声が奥さゆが小祝い小鳥さんって言って、ニャンパ ス
最高じゃねえかよ
で、これの2話で、うん、要は1話は、その7女の、夏木ちゃんが、その、うん、まあ、その状況説明とか、
ね、じゃあ
そうですね、うん、で、ちょっと僕っ子で、
はい、
で、ちょっと主人公に対して割と、あんたちゃんとしなさいよみたいな感じなんだけど、うんうん
う
ん、で、敵が出てきて、
うん、
まあ、ちょっと手とか無理やり繋いで、
うん、
ちょっと無理やりだけど、もう、なんか、ガチガチの、なんか、キスかなんかして変身して倒すみたいな。
おっぱいも触らせませんでした。
あ、そう、そうです。そうです。胸触らせて。はい。
大変ですよ、これは。生乳でしたよね。
そうです。そうでした、そうでした。
もう。大丈夫ですか
悪魔ちゃん。悪魔ちゃん。悪魔ちゃんって言うと。昔の、リンクしちゃうから。
じゃあ、拓磨 君って言います、
ね。拓真君。
そうしましょう。
はい、で、この2話で、はい、この、いつよちゃんっていうのがメインの回なんですけど、うん、はいはい、割と妹たちに、まあ、割と生徒会長やってて、うん、あの、学園でも割とそのみんなからの人気も高い、うん。男性からも女性からも人気が高い。割と貧困法制な感じで通ってるんですけど、はいはい、その、戦乙女としても割とプライドが高い感じ。うんうん、
あ、なるほど。
だから、そう、タックマのことなんて、うん、もう、全然もう恋人らしいことして、うん、いつかはその、お父様に認めてもらうみたいな。
あ、逆にファザコン。
ファザコンなんですよ。
だから、タックマくんのことは言っちゃえばそんなに最初は、
全然、うん、その好きとか、うんうん、本当にそのための
あ、なるほどね、
お父様に頭を撫でられるがための利用する
レベルアップのための、うんうん、で、あの、たくまくんを、うん、あの呼び出して、あの生徒会長なんで、
はいはい、
あの空いてる教室に呼び出して、ね、はい、薬であのがんじがらめにして、うん、じゃあ恋人らしいことしましょうっつってあのお弁当作ってきたんで、あーんってタコさんウインナーあーんってやるんですけど、
ただ鎖で縛られてますからね。
そうです。で、だけど可愛いけどみたいな。
また前期の下の中のうちに。
で、確かなんか恋人にお弁当を食べさせるミッションスタートみたいなのが出てきて、
いろいろあるんですね。
で、タコさんウィンナー食べさせるんですけど、うん、人間恐怖症が幸いしてか、うん、タコさんウィンナー食べただけでどうなるか分かるんですけど、うん、おそらくあの吐砂物的なものをブワーって
結構出てましたね。
でもそれに対して、あの、いつよちゃんは、タコさんウィンナーが目に入ったわしか言わないんですけど、いや、それ以上のめっちゃかかってた気するけどなと思う。
そこそこの量出てました、
はい。だから、で、そうか、もう目を合わせるみたいなことも、うん、そう、たくまくんはその白目向いちゃうから、目合わせらんなくて。で、全然できないと。
おうおう、
だったらその、敵が現れて大変な時に、うん、じゃあその、もう本当にもう下着姿になって、迫ろうってするんですけど、うん、いざという時にやっぱりその、勇気は出ない
ん
です、
うんうん。
やっぱりその、やっぱりどうしてもちょっと怖いとか、うんうん、昔泣き虫だったみたいな設定がちょっとあって、うん、ちょっと無理やり、ちょっと無理して、その、たくまに迫ってるみたいなところもあって、うんうんうん、で、それで、思わずたくまくんをこう、引っ叩くんですね。
うん、
引っ叩いて。
てめえから、てめえから止まってんのに。
もう、一番むちゃむちゃ
むちゃむちゃなんですけど。でも、たくまくんは、心には優しいから、
はいはい、
その、全然うまくできないっていうことに対して、うん、こう、自分がされてよかった、心が落ち着くことなんだろうって言ったら、うん、その、頭を撫でられることだったっつって、頭撫でてあげるみたいなんで、
自分もされたのかな。
そうですね、その
お父さんに、
そのお父さんに頭撫でられたみたいな、
う
ん、さっ
き
言ってた、
う
ん、それをちょっと思い出して、うん、ちょっとあの、もう今敵も現れてるし、
うんうん、
私がいなきゃ倒せないしっつって、うん、でもまあなるべく勇気を出して、で、その前にその敵が出てる時にその、うん、夏希ちゃんが、うん、あの今戦ってるんですけど、う
ん、夏希ちゃん、はいはい、
が変身する時に本当子供みたいな口と口合わせるだけのチュッだけして変身、あんな子供みたいなキス、
うんうん、
大人のキスを私はするわ
するわって言って、うん、いざそのたくまくんとそのキスするってなった時に、うん、勇気が出ないけど、なんとか勇気を振り絞ってるから、ほっぺにチュってするだけ、これが可愛い。
あれすごかったですよ。あれはちょっと私も驚いて
しまった。これすごかったですね、うん。で、まあ変身して、まあ敵倒してみたいな感じの。う
ん
う
ん
う
ん、でもその後強がんだよね。
そうそう。
なんか、その、二人きりで、その、たくまくんといたときに、なんかちょっと、あんなことするの簡単だったわ、みたいなこと、周りが、そうそうそう、ええー、とかなるんだけど、はいはい、そんなほっぺにキスとかしたのは言えないわ、みたいな。
あ、
ちょっと、なんだ可愛い子だ。
割と強がりが
強
が
ってんな、
強い子で、すごい良かったですね。
いや、でも言っても9人中まだ二人だからね。
そうなんです。
多分次回はむつみちゃん、
そうですね、メイン
っていう3話は、うん、
の感じでしたね。次回予告の感じからすると
。ワンクールだったら戻って9話いく
つも。いや、そうですよ、そうですよ。
そうなんですよ。
いや、だから、ちょっとね。
だ多分原作追ってる人からすると、どこをやるんだろうみたいなことなんだと思います。
いや、でも結構まだ、その出てきてないというか目立ってないけど気になる。
めっちゃ気になるじゃないですか。
ああ、
カブト。
カブトが、
ね、そうなんですよ。
うん、絶対可愛いでしょ、なんか。
まあね、
うん、これでも双葉さんって
双葉さん、でも松崎とか好き
そうなんですよ。
奥さんにちょっと似てるかなって僕思ったりもした
んです。ああ、そうなんです
か。あずささん的な感じ
でちなみにこの、双葉さんの声やってる原由美さんはアイマスでは高根の声をやってる、
うん、ややこしいな、うん、 俺個人的にミサちゃんちょっと気になってんだけどな。
ああ、うん、好きそう。
そう、だから同じ家にみんな一応住んでるんですけど、うん、全員が一緒に住んでるお家じゃなくて、長女とかは一緒に住んでないんですよ。
なんか長女はね、ちょっと離れて、2話にでもちょっと出てきて、ね。
ちょっとだけ出てくるんですけど、うんうん、だから、まだ全員がちゃんと出てきてるわけではないっていう感じですね。
まあちょっとね、これはだから急に。これ
はちょっと楽しい。
これもワンクールだとしたらいけんのかっていう。
もう顔見せで終わっちゃいますよ。
星合いの空に続き片付くのかと思うんですけど、はい、
まあじゃあそんな感じでですね、はい、今期アニメはとりあえずは、はい、ひとまずはこんな感じでまたね、はい、次回以降もいろいろ喋っていくと思いますんで、はい、皆さんも面白いアニメあったら紹介してください、はい、ということでですね、まあ以上今期アニメの話だったんですが、はい、この後 B パートはですね、はい、もう総ざらいということでですね、はい、まあ2019年夏前期ですね、はい、前期アニメの言い残したことスペシャルをとりあえずやって200回を迎えようじゃないかと、はい、
あ、なるほど、
はい、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、夏アニメの話をしましょうということでですね、
はい、
じゃあちょっと私から行かさせていただいてよろしいですか。
はい、お願いします。
ちょっと まあ、前回くらいもちょっと言ってたんですけれども、はい、ちょっとまだ話してないアニメということで、はいはい、ギブン、
ああ、
モンタミナでやってた、まあ、バンドもの、はいはいはい、なんですけども、
男の子の。
これ、私あまりちょっとそのギブンの、まあ、原作というか、うん、あまり知らないままちょっと見ててですね、うんうん、
はい、
まあ、最初は割とまあ、はい、なんて言うんでしょうね、BL?ぽい感じではあるけれども、
うん、
まあ、ちょっと、そういうの好きな人は好きになりそうな感じで、うん、でもちょっとバンドとしてのその青春ものであろうなと思って。うん、
フリーが水泳、
はい、あ、そうそう、
ものだったみたいなことですよね。
フリーをちょっとシリアスにしたバンドものかな、みたいな感じだったんですけども、はいはいはい、ところがどっこいですね、うん、俺、まあ、バンド、4人メンバーいるんですけれども、はい、この4人のバンドに、うん、二つの同性愛カップルが存在するっていうですね。密度濃いなっていうですね。
ゴリゴリの、ちゃんとした BL だったっていう。
はい、すごい。
昔世界一初恋ってアニメがあって、はいはいはい、それは漫画の編集部の中に、うん、まあ漫画家さんとかも含めて、はいはい、そのようにお互いが気づかないまま、また同性愛カップルがいくつも成立してるっていうあれだったんですけども、はい、今回4人のバンドの中で2組のカップルですから、かなりこれは、
かなりですね、
密度が濃い。で、割とオープンなんですよ。
はあ、
結構各々がちょっともうそれぞれそういう方向性、
うん、
音楽の方向性よりそっちの方向性の方が、
まあまあ、はい、
合致してるというかですね。
で、ダブルデートしてるようなもんですもんね。
そうそうそう、まさにセッションなんかまさにそんな。で、一応ね、ボーカルギターの真冬くんっていうのと、はい、ギターの、リツカっていうのはまず一つのカップルで、
ああ、
で、あとちょっとまあそれが高校2人なんですね。
はい、
で、そのあと二人はですね、大学生だったかな。で、春樹っていうベースと、秋彦っていうドラムが、まあ、ちょっとカップルって感じなんですけども、はい、今回のアニメは割と、真冬と律香の二人の話に重きを置いてるかな、みたいな感じで、うん、
はい、
で、まあ、ある時ね、学校の、その階段の踊り場で、真冬と律香が出会うんですよ。
はい、
で、真冬っていうのが、ちょっとぼーっとした、天然系っていうか不思議系みたいな感じで、
うん、
その出会った時に、まあギターを持ってたんですね。
うん、
で、でもギターを持ってるけど全然ギターのこと分かってなくて、はい、弦もすごい錆びついてて、なんか一本くらい切れてたのかな、
うん。
で、なんかお前そんな、で、いつかはギター弾いてますからね。
はいはい、
お前、なんかもうそんなお前、弦とか張り替えるよ、そんな錆だらけの音よ、うん、ったら、え、これ治るのとかっていう、もうそっから。で、リツカがなし崩し的にギターを教えることになるんですけれども、
はい、
で、その中で、その、まあ、一応バンドに連れてったりとかして、
はい、
こう、他の二人とも合わせたりしてるんですけれども、その、まあ、ギターの腕前よりもですね、その歌声の方にすごく、人を引きつけるものがあるっつって、こう、はい、そこに惚れ込んで、で、バンドがボーカル不在だったんで、
うん、
まあ、バンド一緒に、うちのバンド入らないかって誘うんですけれども、はいはいはい、一旦断られたりとかもあるんですよ。
うん、
で、なんでって思うわけですよ。
うんうん、
ギター持ってギターも教えてって言って、
はいはいはいはい、
で、なんかバンドの練習にも、まあ、遊びに来てっていうか来て、うん、で、もう絶対これは誘ったら OK だなって思ってたのに誘ったら、うんうん、いや、それはいい、みたく言う、うんうん。でもそこがまたちょっとその、真冬っていうののバックボーンに、うん、自分は人に、こう、の前で表現するのが、
うん、
他の人より、下手くそだって思い込んでるんですよ。まあそういうちょっとコミュニケーションが苦手なところもあったりするんで。
はい、
で、 でも、リツカの方は、俺がお前誘ったのは、お前の歌に俺の心が動かされたからだって。だから表現するのは下手ってことはないんだ、みたいな感じで、はい、まあ、バンドになって、うん、そっからまたこう、いろいろあるわけですよ、はい。12話だったかな、全12話かけて。はい、で、また真冬っていうのが、ぽやーんとしてるんだけれども、もう中学の頃にすでに同性愛の噂があって、はあ、で、しかも、実際同性愛だったんですよ。その、彼氏というか、
はいはい、
で、
はいはい、
で、ただその男子生徒が、後に自殺してるんですね、
は
あ、うん。っていうようなこともあって、はあ、結構見ていけば見ていくほど、ちょっと、
重い
ですね。重い感じなんですよね。うん。うん、でも、その真冬とリスカが出会って、こうバンド通じて不器用なりにもこうぶつかり合ったりして、うん、まあ、当然キスもあり告白もあり、
う
ん、付き合っていくっていうのがその、まあ、ギブンのテレビ版のなんとなくの流れなんですけれども、
うんうんうん、
ちょっとこう油断してたら、
はい、
結構その精神的にも重い BL っていうことでですね、
うんうん、
結構僕後半割とまとめてみた感じだったんですけど、
はいはい、
結構引っ張られましたね。
へー、
うん、で、はい、俺が言いたいのは、だから、
言いたいのは
ちょっとその3プラス1の時にも言ったけれども、
はい、
悩んだのがこの真冬なんですよ。
うん、はい。
これがね、そのさっきも言ったでしょ、ぽやーんとした不思議な感じっていう、
はい
はいはい。なんかね、犬みたく懐いてくる側面もありつつ、
はい、
猫みたくほっとくとどこ行くかわかんない危なっかしさもあって、非常に素晴らしい図材
なんです。まんまと惚れてるじゃないですか。
歌声聞く前に惚れちゃって。
惚れ込んじゃって。
いや、でもね、そういう意味ですごく可愛いし、あと、もっと言うと、今回そこまで、フューチャリングされてないですけど、
はい、
その、ベースとドラムの春樹と秋彦っていうのも、
うん
う
ん
う
ん、
どっちかっていうと、その春樹の方がベタ惚れしてて、みたいな感じで、はい、その、ちょっと一挙一動が可愛かったりして、
はい、
結構可愛い度数は重いなりにも、
うん、
高いアニメなんで
です。抑えては
い
るんですね。
うん、さっきも頭撫でるみたいな、
はいはいはい、
バルラブでありました、
ね、はいはいはい、
これも頭ポンポン率高かったですよ。
あ、う
ん、非常に。なんかいろんなところでポンポンが炸裂してました。
いろんなところをじゃないですか？
いろんなところをじゃないですか。頭です。
ああ。
ちょっと何言ってんの君。
孫悟空が男か女か確か
めた。じいちゃんの金玉枕からの。チンがね。玉がね。
玉もね。チンも。
まあ、ということでね、ちょっと疑問はね、まあ本当に、なんでしょう。BL とかちょっと抜きにしても、非常に、ちょっと見応えあったんで、もしまだ見てない方あれば、ぜひぜひちょっとおすすめかなっていうのはありましたね。うん、
はい、
うん。はい。
BL 結構重い話あるんでね。
そうなんですよ、
ね。やっぱり題材が題材だからちょっと、そういう世間からちょっと弾かれてみたいな設定のとか結構あるんですよ。
なるほど、なるほど。
ちょっと BL 本。
人に言えないみたいな。
そうですね。BL 本何百冊持ってる僕
は。結構ですけど、まあ斬新でも、まあ、その世界では斬新でもないのかもしれないですけど、俺は、まあ、その二人が恋仲になる前に、もう、例えば、真冬の方は全然経験があった。
は
うん、その、結構そういう肉体関係まである、
うん、
関係を経過して、新たなとこって言ってるのは、僕はちょっと、あまり BL を読み込んでない僕からすると割と新鮮だった
かなって。今まではなかった。
いつかはないです。で、ね、ドラムの秋彦はあるんですよ。
だから各カップルに一人ずつっていう感じですね。
だから結構まあ、で、なんかね、多分もっと原作とか読むと関係広がっていくのかもしれないんですけど、その真冬の中学の連れっていうのも、ちょっともしかしたらそういう関係になる二人がいるのかもしれないなって思わせるような感じでしたね。だから油断できないですよ。
できない。
何に油断できないか。ということで、疑問でしたけどね。
はい。
はい、
なるほど。
じゃあ、どうでしょう。
じゃあ、私は、うん、ベム。
ああ、ベム、はい、
ベム、まあ、結構最後まで一気に見たんですけど、うん、やっぱずっとかっこよかったなっていうのはありましたし、一個、俺、何話か忘れたんですけど、なんか、キメラっていう回があったんですよ。うん、
はい、はい。
で、なんか、犬が、うん、その普通に歩いてる犬が、うん、なんか別のものと、
あ、なんか尻
尾が二股に分かれて
る、
はいはいはいはい、で、あれ何って言うと、ハイブリッドっていうのよ、みたいな、うん、ベラがね、
はいはい、
あれ何って同級生に言ったら、あれハイブリッドっていうの、まあ、まがいものとかも言うけどね、っていう、なんか、ちょっと、だからその、化け物みたいな感じのことをチラッて言うんですけど、その時のこの
メガネっ子が指6本なんですよ。
あ、本当だ。はい、
写メ撮ってきたんですけど。
本当だ。はい、あ、人差し指をこう立ててるけど、そう
そう、他の指が、
あの普通だったらね、はい、作画ミスじゃないかってことになるんですけど、はい、ベムだから。
そうなんです
。そうですね。
なんか伏線なのかな。
あー、そうですね。
作画ミスに対する優しい解釈なのかな。
なんかでもそのハイブリッドの話とか、
あ、はいはいはい、
妖怪人間とか話だから、あ、これはあえて伏線でやってんのかなと思
って。もしかしたらこの子もみたいな。
そうそうそう、うん、最後まで何もなかった
やっぱね、
他のシーンは5本でした。
そっか、
たまに敏感になりすぎるもんね。もしかして伏線かも、はい、伏線じゃなかったっていう
とんでもない、素晴らしい視点から来ましたね。
スタッフも逆に苦笑いです
え、でもね、やっぱりね、その、ま、後半になるにつれて、うん、ちょっとやっぱ話も進んでいきまして、うんうん、そのソニアっていうあの警察官のやつらとちょっと和解するみたいなシーンがありつつ、いろいろ、まあ、ベムがもうその警察側に捕まってしまうんですね。うんうん、でもうベラとベロとかももう指名手配される感じになって、うんうん、で裁判にかけられるなんですけど、ベムが、でもベロはもう行かねえよみたいな、う
ん、あの子はね、
もう俺らには関係ねえ、うん、人間になりたいって言ってんだから裁判で人間ごっこできて楽しんでんじゃねえのみたいな感じ、でももうベラはもう知らないわよみたいな、うん、で言ってたら、そのベラのその友達、さっきの、うん、あの子とかが、うん、でもう裁判も生中継みたいなされてるから、う
ん、ああなるほど、
このいつには仲間が妖怪人間の仲間にもう一人二人いますっていうので、うん、もうみんな指名手配みたいな
写真も出ちゃった、
ね、出ちゃ
って、ね、人間の時の顔、
はいはい、でもうなんかベラはがその友達のとこに会って、ああよかった、ってなんかこんな噂になってるけど、うん、私たちは信じてるからねとか言ってたら、両サイドから警察が来て、うん、実はそいつらが通報してた
の、わーあれ切なかったな。
でもなんかでもベラはわって逃げるんですけど、うん、であのメガネっ子くん、
うん、
ベラのことが好きだ
った、はいはいはい、
がその後にこうベラが一人いるとこに来るんですよ、うん、だからあのもうベラはもうそいつの前で変身するんですよ、うん、もう
ああはいはいはいはい、
でガッて変身して、でどうみたいな感じなんですけど、いやかっこいいってメガネっ子が言うわけです、うん、えこれ見るとみんな逃げてっけどねっていう感じでベラ
は、はいはい、
え、もしかしてわざと嫌われようとしてないみたいになったら、もうベラはそのまま黙ってもうスッとか、うん、そのベロを助けに行っちゃうんですけど、でもベロはベロでまたその友達をかばう、うん、友達がその忍者みたいなやつに襲われてるところをバッてかばいに行って、うん、でそのダリルっていうそのベロが初めてできた新しい友達みたいな、うん、でもそいつのお父さんが殺された現場にベロがいたから、ずっとそのダリルってやつはベロが自分の父親を殺したっていう風に
誤解なんですけどね、
ずっと思うんです、うんうんうんうん、で最終的にそのいつもいる友達とそのダリルをベロが助けて、その忍者を殺した時にオイラの友達に手を出すなっていうのを言って、うん、でダリルが「えどうしてだ僕は」って言って、二度も言わすなよって言って、うん、オイラもう行くからって言ってまたベンも助けに行くっていう、もう本当もう終始ずっとかっこよくて
へ
で、もう、あの、ハラジーっていう、あの、途中で来たちっちゃい可愛い女の子がいるんですけど、うん、ものすごく可愛い子がいるんですけど。
またね、ロリチュー。またロリチュー。
すげえ可愛くて、ベムより強いんじゃねえかぐらいの力持ち。
お
で、その子は、まあ、ベラと友達だったから、ベラが助けに行って、うんうん、で、信用できる人に預けるっていうので、そのソニアに預けるんです、うんうん。
はいはいはい。
で、ソニアに、あの、この子の面倒を見てあげてくれるって言って、え、どうして私にって言ったら、ベムが信じたあなたのことを信じるからって言って、うん、この子をよろしくねって言って、その場でベラはあの妖怪人間に変身する、う
ん、
どうして私たちの前で変身したのって言ったら、ベラが友達がかっこいいって言ってくれた、
うわーもうここ
って言って、でその最終戦、うん、決戦に向かうみたいな、
う
もうねもうずっとかっこよかった、
いやベムはもうかっこよかった、うん、
最高だ、もう3人なんか今まで結構一話完結で一人一人が戦うだったけど、うん、やっぱ最終的にはそのまあ街を牛耳ってる妖怪人間のボスみたいなのを3人で戦うっていう、うん、でもうベムが一人で戦ってたところにみんなが来るって言って、うん、ベラはもうなんか私はまだやりたいことがあるからって言ってきて、でベロが来た時にあんた来ないんじゃなかったのってベラに言われたら、おいらは友達を死なせたくないだけだって言って、それだけで十分だって言って3人で戦うシーンとかね、もうずっと とかっこよかった、本当に。最終的に相打ちみたいな感じで終わるんですけど、うん、
あ
その生死不明になって、まあ、町のみんなはまあそのまま暮らしてて、でも最後ちょっとエンディングテーマぐらいでシルエットで3人が
通って終わるんですよ。なるほどなるほど、
素敵すぎ。
結構いろいろこうなんでしょうね、こうまあ続編あるのかないのか分かんないけれども、なんかこれからも続いていくんだろうなみたいな感じで終わってますよね。
やっぱみんなの前から姿は消しちゃいましたけど、
まあそうだよな、ね、まあ、まあ、ベムだからね。
そうなるだろうなっていうのはね、最初から分かってたんで、まあね、やっぱ理解者も、ね、
そうそうそう、
せっかくできたのにみたいなのがあるんですけど、
それぞれにね、それぞれに理解者が、
いやでもいい、あれはあの終わり方があれでよかったかなっていう、綺麗な終わり方でしたね、最高でした。
いや、よかった、はい、でも、はい、じゃあ松崎さん、はい、さあ我々結構ね、まあ重いかっこいい、はい、来ましたけど、
はい、いや僕はね、この間あの声優さんのイベントの MC やってきたんですよ、
はいはいはい、
が、出てるのが、男性声優さん二人で、長谷典人さんっていう、まだ若手の方と、あと伊藤健人さんという人気の方の、イベントの MC やってきたんですけど、それが終わって、その、伊藤健人さんの、出てるアニメ、今やってるから、帰ったら真っ先にこれを見よう。
なるほど、なるほど。
なんだ
と思って、見たのが、指先から本気の熱情、幼馴染は消防士。
出た。
総領枠。
はい、あの、伊藤健人さんと言ったら、まずこれを見ようと思って。あのイベント終わった後で、まずこれを見ようと思って。
なんだろうな。
なんだろう。
実際にあった、AV 女優の AV 仕事の後で AV か、ちょっと目が横島なし、
違う。これあの、
特に君の場合はさ。
違う。伊藤さんはだって、放送版ですから、の声優さんですから、完全版はまた別の、完全版の方はマーガリン天狗さんっていう、18禁声優の中で割とベテランの方なんですけど。
とはいえ、テレビ版も結構ね。
あ、そうです。ちゃんと。
ちゃんと
やってましたけど。
カットはされるけれど。
はい。でもちゃんとやってる方はマーガリン天狗さんがちゃんと声やってるんで、あれなんですけど、結構ね、もう、割とシンプルなね、ラブストーリーだと思うんですよ。総領枠だなんだって言ってますけど、主人公、りょうちゃんっていう女の子が、まあ会社勤めてるんですけど、家が火事になって、で、その幼馴染のちょっと、チャラ男の、相馬くんっていうのが、その消防士で、助けに来て、
めっちゃいい、
そう。
導入じゃないですか。普通のラブストーリーっぽいよ。
それで、まあ、その家がなくなってしまったので、じゃあうちにしばらくいろよみたいな感じで、同棲が始まるっていう、
まあまあ、
割とね、ここだけ追うと、普通のラブストーリーというか、ラブコメというか、
導入はシンプルです
ね。よくある。幼馴染と一緒に住むことになっちゃったみたいな。
そう。それで、ちょっと、最後までやろうとするみたいな。SE 罰をしようと。
SE 罰を。
SE 罰まで行こうとするけど、前タワムレで終わるというか。
前期
で。そうですね。
なんで訓読み。
いや、SE 罰みたいな、ちょっとぼかさないとと思って。
なるほどね。
前期って言っていいのかなと思って。
いいですよ。
その前に AV だなんだって
言ってんだ。
ね、で、まあ、
それ。今、XL の上司とかなんか、そんな、はい、向こうの方がやべえんだ、
向こうの方が。向こうの方がね。
ちなみに、それも僕、単行本持って
る。XL な。
なんですけど、なんかその、部屋で住んでても、こっちからこっち入ってきちゃダメだからね、みたいな、割と定番の、それもあっさり破られるとか。
はい。
あと、一緒に住んでるっていうあれなのに、あんまり、部屋のシーンないっていう。会社で消防訓練やってたら、たまたまその相馬がその消防訓練の担当で来て、そのままなんかちょっと、会社でみたいな感じとか、そのプール、なんか一緒になんか、なんだろうかな、なんか海かなんかリゾート地のチケットがなんかあるから一緒に、その合コン、その男さん女さんで行こうみたいな、ちょっとチャラいですから男の方は。で、その、りょうちゃんの方もその同僚を連れて行って、その海でビーチバレーやって、でもその、 お互いそのペアにはなれずにちょっとやきもきしたりとか、うん、
はいはいはい、
でちょっとあれあの子と仲良くなってるのみたいな感じでちょっとやきもきやったりとか、
なんかね、
うん、でそのまま海会は海会であって、うん、その後なんか別荘みたいなところに戻って、うん、
はい、
海会とは別にプール会
って、うん、贅沢な柔軟なの贅沢な使い方じゃないですかこれ。
プールもあこれしかも全8話ぐらいだったんですよ。
そうですよね。総力毎回短いよ、ね、で総集編みたいなやったり、うん、
でそのままプールでみたいな感じの。
なんなんその直球のピタゴラスイッチ。シャーって行くだけみたいな。
一本道の。
一本道の。
パチンコ玉一個落としてまっすぐ行って。バタバタするみたいな。
でもまあ最終的にはまあ結ばれ、ちゃんと思いもお互いあの誤解なく通じ合いましたで終わるっていう感じで、
うん、
なんで、あまり同棲してるとかのアドバンテージがあんまり、
そこでもいいんじゃねえかよって。
まあ、いろいろ、もういろんな要素をギュッてしましたみたいな感じですごい良かったですね、
うん。外でそんだけやってんだから、家の中なんかもうすごいんじゃない、
う
ん。
そうでしょう。
いやもうそうでしょうね。
もうすごいですよ、それはもう。
しかも、まあ、この、総幕、やっぱり筋肉が良かったですね。
あ、そっか。消防士ですからね。
はい。
そっち見てんだ。
女性の体ではなく、
いや、あの女性の体はだって脱いでもあの上脱いでも隠されるし、うん、下脱いでも隠されるじゃないですか。
そうだ、テレビの基準的に、
はいはい、
男だと上脱いでも隠されないんですよ、うん、これ男の方を見るしかないんですよ。
見るしかない
見るしかないこともないようだけど、まあ
見る方がお得というか、
まあそっちの方がオープンになってます
ね。まあね、うん、見ていいやつだから、ね、
見ていいやつなんで、
まさきの中では同一線上に並んでますからね、女の裸と男の裸、
うんうん、そうです ね、
ね、
はい、見れるんだったら裸見れるんだったら男の方がいいな。
それだ分けされてないですもん
ね。裸って言
います。
なるほど、
はい、
了解です。じゃあね、
はい、
最後ちょっと一本一本言っていいですか、
はい、
あのね、誇張機、
はい、はいはいはい、
ああ。
俺
もね、最初ちょこちょこっと溜め込んでたんですけれども、はい、俺も通してみたらすごく面白くてですね、
うん、
で、まあスタジオディーンので、俺原作あるもんだと思ってたらオリジナルだったらしいんですよ。で、まあその織田信長の、
はい、
なんかこう、まあ史実を独自解釈して、
うん、
まあちょっと別な要素を入れたものみたいな感じで、
はい、
信長ってどうしてもやっぱある程度そのなんだろうな、元服というか成人してからの、
うんうん、
怖い魔王と呼ばれてた信長のイメージがあるじゃないですか、
はいはい、
いろんな作品で書かれる
の、はいはい、
ね、
野望を持ってます
からね。そうそう、信長の忍びですらやっぱちょっとシュッと書かれてる、
はい、
もっと若い頃の、その若き信長ですからっていうのがあって、はい、まあでそこに史実なのか、その史実を元にしたまたその当時の読み物なのか、ちょっと僕は歴史あんま詳しくないんであれなんですけど、
はい、
まあ機長っていうまあ、人物がいまして、
はい、
で、これが一応その史実だとすると、政略結婚で信長に嫁いた、濃姫っていう方の、が別でそう呼ばれてたっていうような、があるらしいんですよ。
はいはい、
で、だから信長の正室、だから本妻とされてる女性なんですね。
うん、
で、その書物によっては、胡蝶とか貴重の名前で登場するっていう、うん、まあ、女性がいるんですけれども、
はいはい、
で、まあ、この物語の中でもその、信長と貴重が祝言を挙げるんですよ、
うん、
でもその貴重がその祝言の前にその信長と出会うっていうのがその忍びとして会うんですね、
うん、
で、忍びとして信長と出会ってその後祝言を挙げたら貴重だったみたいな話なんですけども、
うん、
まず信長がその忍びを男だと思い込むんですよ、
は
あ、うん、で、だから祝言挙げて結婚した後にこれはもしかしたらその、まあ、敵国というか、美濃の国のなんか患者というか、自分を殺しになんか来たものなんじゃないかっていうことで思い込んで、
うんうん
うん、はいはい、で、実際その貴重っていうのは、実はその美濃の国父親から、うん、名前なんつってるかな、父親、斎藤道さんか、から、実はやっぱり信長暗殺の命を受けてるんですけれども、
うんうん、
でも信長にこう、貴重が恋をしてしまったりとかして、
うん、
で物語がってなるんですけども、一番衝撃だったのが、
はい、
このアニメ見てて、その機長が、その信長は男だと思い込んでるじゃないですか。
はい、
男だったんですよ。
え？
男装の霊人じゃなくて、
はい、
男装の霊人の そのまた男だったんですよ。で、ただ CV は花森ゆみりさんなんですね。
おお
で、はいはいはい、顔立ちも本当に女性なんですよ。
はい、
で、だから見てる方も最初は、うん、だから男だと思い込んでたけど、はいはい、女性でした。
お前女だったのかパターン。
っていうパターンね。
うん、うんうん、はいはいはいはい。
要所要所で、はい、その、こう、はだけるシーンとかあると、はい、胸がないんですよ。
はい、晒し巻いてるとか
そういうところがちょこちょこ出てきて、うん、で見てる方も最初は、うん、もう貧乳って設定なのかな。でもなんか描き方もその骨格が男っぽいし、うん、でも顔女性だし、
うん、
花森ゆみりさんだし、うん、あと言っても結婚しちゃってるし、うん、みたいな話があって、うん、で結局 それっていうのは信長はそれを分かった上で、うん、まあ偽装結婚というとおかしいけど、うん、あの分かった上でだから分かっちゃうんですよ。自分を殺しに来たっていうのは。
うんうん、
で、機長は、もう自分を殺せと。父のもとに、これ、任務失敗したから戻る。
はい。
戻れない。できないって言ったら、戻らなくてもいいじゃないかっていうことで、その、分かった上で、嫁に迎えるみたいな流れなんですけど、でもその、政略結婚と言いつつ、要所要所で、イチャイチャするんですよ、
うん。
で、そのイチャイチャも、人前ならわかるんですよ、うん。バレちゃいけないから。
まあね、フリーとして。
夜二人っきりで、なんか、こう布団的なものを一緒にこう被りながらこう寄り添ってたりとか、
はいはいはい、
おやおやみたいなのがあって、で、まあそこだけ見るとそういうなんかなんですかね、こう変化球みたいな感じで驚かせたのかなって思っちゃうかもしれないんですけど、こう全部通してみるとすっごくよく作られてて、だから例えばね、そのうーんと男でありながら性質になってしまった機長っていうのが、実際史実だと信長の子供を産んだのってその側室のなんつってたかな、俺あんま詳しくないから、側室ね、狐っていう女性かに、自分は男だから、その要は着手を、
はいはいはいはい、
作れないから、
うんうん、
側室の座を託して姿を消したりとか、うんうん、で、その後、でも信長のピンチに、今度はちゃんと男と名乗って、うん、再登場したりとか、うん、で、結構ね、なんていうんですかね、この歴史ものとしてすごく、もしもの、イフ歴史ものとしてすごく練られてて、
うんうんうん、
結構その話とかもね、またその、信長とその弟の関係性の悲しさとかもあったりとかして、すっげえ面白かったんです。で、結構僕も歴史詳しくないから、ウィキペディアとかめちゃくちゃもう調べながら見て、ほんとこれちょっとおすすめでした。うん、だからもう2点3点しちゃったっていうような感じで。
後にバンド組むんですかね。
いや、戦国もので。
ミシェルさん、後半、BL の話しかしてないですね。
バレた。
もう可愛い男の子とかってもう男の話しかしてないですね。もう、うん、
いやだから
ショタでもなくなってきたよ。
なくなりましたよね。
あ、でも
でもじゃない。
でもか可愛い系なんでしょ。
いっぱいショタ出てきます。過去の信長とか。
ああ、はい、はいはいはい。
みんな可愛かった。だからブレてないです。
セーフなんですね。
ブレて
ないです。
ブレてないというか。
もしくはレベルアップしたかもしれない。
そうだと思います。
幅が広がっただけです。
そうですね。
はい。
そんな感じでですね。こんな感じで200回を迎えようと思います。
はい。
まあ次回200回、まあいろんな企画をちょっとね、はい、どういうのやるかっていうのありますけれども。
はい。
まあとりあえず今回は以上、2019夏アニメ、天気アニメ、言い残した。
何笑とんねん。
俺も改めて指摘されたらさ、急に恥ずかしくなってきて。あれと思って、
はい、
言い残したことっつってこの二人言い残しても別にいいんだけどということでですね、
はい、
前期アニメ言い残したことスペシャルでした。はい、ということでですね、はい、エンディングです。ちょっと今回時間が落ちてきたんでですね、
はい、
ライブ告知などをしていきたいと思います、
はい、
本編ライブ、うん、二次祭の本編ライブ第10夜10月31日木曜日阿佐ヶ谷ロフト A、トークライブ二次元祭大社の夜第10夜荒ぶる季節のお嫁どもよ開催されます、はい、ゲストにアニメ監督がお三方いらっしゃいます、はい、木村隆一監督、川面慎也監督、信田優監督、この3人がですね来ていただいて我々といろいろとトークをしてくれるということ
で、何の話するんですかね。
はい、 で、会場が18時、開演19時、終演22時を予定、前売り2000円、当日2500円、飲食代別用ワンオーダー500円以上ということで、前売りチケットは、阿佐ヶ谷ロフト A のスケジュールからご予約ができますので、よろしくお願いします。
お願いします。
そして、ライトの14が、またタイトなスケジュールなんですが、11月16日土曜日、阿佐ヶ谷ロフト A の、こちらは昼開催で、やらさせていただきますので、こちらの方もよろしくお願いいたします。はい、そしてですね、二次元再退社の夜、ヘルツ200回記念企画ということで、はい、まあ、こちらももう来週となっております。
うん、
で、その、来週更新の10月27日に、まあ、応援イラスト、
はい、
あの募集しておりますということで、はい、あのハッシュタグをつけてぜひぜひツイッターに上げてくださいということでですね、
はい、
こちらもあのブログ、その他公式ツイッターのアカウント等にですね、まあ、概要が、はい、こういう感じでやってくださいねみたいなのが書いてるんでですね、そちらを読んで、はい、ぜひぜひちょっとこの200回記念を盛り上げていただければありがたいかなと思ってる次第でございます、はいはい。ということで、このラジオは、すいません、今回ツイッター読めなかったんですけども、
はい、
ツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他、好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
はい。そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問の他にも、B パートでやってほしい企画、嫁よ、俺色に染まるのコーナーでは、嫁に関する質問を募集、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そんな感じで第200回まであと1回、
うん、
第199回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、 OK でーす、
はい、
ということで
100回か、
100回ですね。
100回、100回の時
何話した
の？あれです、
エロ漫画とあと好きな男、あのそれ201回か、
あ、100回したら多分そうですね。
まあ
変わんないですね、じゃあ100回経ても我々は多分
そうですね。またなんか
何だろうな、
何やりますかね。まあちょっとお楽しみにということで、
また来週、
はい、
楽しみにしていただきます。